しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回はって言いそうでしたね、これ毎回喋ってるんで、なんだろう、あでも冒頭のトーク違いますもんね、仕切り直して、で今回ですねテーマとしては、違和感発想法というのもやってるんですが、そこでですね、違和感発想法は正直どうでもいいんですけど、発想法をいわゆる AI、アイデアを出してもらうということで、もしかしたらリスナーのあなたもやられているかもしれません。でただですね、現場というかやってる身としては、AI の限界もあるだろうし、もし AI が賢くなっていっても、どこまでいけるのかと、そこには大いに疑問がありまして、これですね、ラダイト運動、職人打ち壊し運動ならぬ、その、アイデアを出してる、ことをなりわいにしてるから、AI がダメだ、人間に頼めみたいなね、ふうに聞こえるかもしれないし、聞こえたらぶっちゃけそれでいいんですけど、じゃなくて、でもそのいうポジションを一回引いて切ったとしても、なんかやっぱり限界はあるんじゃないかなっていうところ、今のところですよ。じゃあそれ何なのってことを実際に試してみて、一緒に考えていけたらいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、発想法における、AI のアイデア出しと、人のアイデア出し、その差異は何かみたいなところです。で、僕自身がですね、違和感発想法というのを掲げてまして、簡単に説明しますと、違和感というものを材料にして切り口にしてですね、アイデアを考えますっていう一連の流れです。よくある発想法みたいなものが、リサーのあなたはどこまでご存知かは分かりませんが、分かりやすいものでいくと、アイデアっていうのはですね、 A と B の組み合わせ、何かと何かの組み合わせであるということは、かなりこのしごくりラジオでもお話はしてきたので、もしかしたらどこかで聞いた方は、その話かなと、あと、この初めて聞く方も、もしかしたらその発想法とかね、アイデアを出すとか、アイデア発想は、というところで何か学ばれたことがあるとか、誰かから聞いたとか、そんな話があるかもしれませんが、そういった発想法のイメージで全然問題ないかなと思います。で、実践的には、AI を使っているとします、もしくは、これから使うという時に、 AI が、よくですね、いろんなアンケート調査で見てると、 AI でアイデア出しをしていると、資料作成するとかいう感じでいうのがあります。じゃあそのアイデア出しって何って思うんですよね。僕は気になるので、解像度高い、つもりなんで、なんだろうなっていうツッコミを入れてます。で、結論的にはですね、アイデアっていうのは出てきます。AI から出てきます。なんですが、そのアイデアは一体何かというツッコミを入れると、結構わからなくなります。で、アイデアの話何でもしてますけど、アイデアって何ですかって聞かれたら結構困らないですか。なんか概念として、なんか工夫とか問題解決するとか、いろいろ考え方とかね、視点とかいろいろあるんですけど、ここではですね、その結構曖昧でして、例えばビジネスのアイデアだったら、ビジネスに関連する役立つビジネスに役立ちそうなアイデアとかになりませんか、例えばですけどね。なんで、その期待するもののレベル感によって全く違ってくるわけですよね。で、ちょっと言葉を選ばずに言えば、期待値が低い、要はなんかアイデアのようなものが出てこればそれで OK なんですよっていう人が、AI を使うというのであれば、 AI から出てくるそのアイデアらしきもので満足しないですか、と思うんですけど、そのあたりがまず1個目の、切り口かなと思います。はい、です。で、これはですね、AI、使い始めて当初とか、もしくは、AI を結構使ってる人からね、指摘があったり、僕もですね、友人の話したり、30点もしかしたら60点ぐらいは出てくるんだけど、じゃあ残り40点を足すとか、もしくはその個性とか、その人なりの知見を生かしたものっていうのはまた別だよねっていうことになる。で、最近ディープリサーチとか出てきてますし、全然違ってくるんですけど、これでさえも、なんて、それを評価できる人が、まさにその読んで理解できるようなレベルにするとか、その発注者側ですよね、リサーチを発注する側が理解できて何かってことになってくると、また違ってくるよなっていうので、 単純な置き換えっていうのはまだかなと思ったりします。ただまあ確かに10分ぐらいで、すごい高品質のレポートが出てくるわけで、まあ使ってて確かになと思う一方、これは何だろうな、読む側が理解できるのかなとか、まあ、そういうことになっていますね。特に専門性が高いものだとね。だからその専門性が高い同士が使って遊ぶにはもう十分かもしれないんですけど、そうじゃないところに行くと、また違ってくるよなっていうところで、この辺り何も言えないし、特にそこまで言ってる人いないんじゃないかなと思ったりします。言えないですよね、わからない。で、わからない前提で、まあ、僕なりに近しい分野ということでアイデア出しっていうところを、まあ、今回取り上げていこうかなと思ってます。でまずですね、違和感発想っていうのは、3段階かな、まあ、4段階かな、ちょっとどこまで言うかによるんですけど、まあ、アイデア発想までっていうことをいくと、まず違和感を出します。リスナーのあなたがまず違和感、普段何か気づいたこととか、まあ、面白かったこともいいんですけど、僕は違和感の範囲が広いので、どういうものでも違和感、これ気になるよねっていうふうに言ったりします。で取り上げていきます。はい、それは何でもいいんです。取り上げたらそれがなぜかを、考えます。で考えて、まあ、書きますね。で分析というか、そのキーワードを切り口化っていうのがありまして、じゃあそのなぜのままもそのまま使えたらいいんですけど、ちょっと分かりづらいのでキーワード化とか切り口化っていうふうに一応一旦します。まあそれも慣れればすっ飛ばすことができて、できるんですけど、まあ置いといて、じゃあこういう切り口かな、まあ例えばオズボーンとかのオズボーンさんのねチェックリストっていうのがありますが、例えばそれを、まあ本っていうのが一個、まあ、目の前にあるんですけど、文庫本っていうのをすごい大きくしてみたら、まあ単行本じゃないですね、テレビぐらいとかディスプレイとか、もしくは冷蔵庫、もしくは家ぐらいのサイズまで大きくしてみたらどうですかっていう、その大きくしてみたらっていうの切り口があるから考えることが、まあ、できるわけですね。でこういう時に切り口が大事ってことを言うんだけど、そこに盲点がありまして、常に大きくしたら小さくしたらっていうのをこう、なんていう思考の、なんだろうな、まあ、補助線みたいに持っておくのは全然いいし、それを否定してるわけじゃないんですけど、それって持ち運んで常にやるかっていうのと、なんか疲れちゃうわけですね、機械的に疲れちゃうんで、最初の型っていう意味ではある程度やってもいいんですけど、実践としてはもっとこう自然に出せないとダメなんじゃないか、もうダメというか使いづらいんじゃないか、ということで違和感っていうものを、だったら多分誰でもできる、持ってこれるはずなので、誰でもですね、文字通り誰でもです、持ってこれるんで、その切り口化するってところも多分、誰でもできるはずです。切り口の、なんて流動っていうか抽象度、具体度は人によりますけれどねっていう、そこはむしろ人によって違う。ただここで重要なのは、違和感っていうものを切り口にしてるので、違和感は切り口じゃないな、違和感から得た切り口を、なんだその人の、アイデア発想に使ってるんで、僕がこうした方がいいですよみたいな人の話じゃなくて、それあなただからできるんでしょっていうのをこう言わせないための発想法でもあるんですね。それは何かというと、あなた自身がリスナーのあなたがやるならリスナーのあなたが絶対考えて、それで出したっていうことが非常に大事なんですけど、まあ、ここはですね、まあ、失敗するとなんかめんどくさいみたいなね。楽してやりたいみたいな人には、全然刺さんないんじゃないかなみたいなのを思って、いや、楽っていうか、まあ、結構面白いんじゃないかなって、まあ、そこはですね、思ってるんですけど、まあ、まだまだそこは課題を残すと。まあ、これはあれですね、自分の、専門的というか、やってることが、他の人にとって簡単かっていうとそうではないわけですから、まあここはですねよく理解してます。はい、で大丈夫です。まあで続けて、それでじゃあ切り口を得ました、そしたら次にアイデアのテーマっていうのを考えます。まあ例えばまあちょっとなんか目の前にあるものがばっかりですけど、それマイクがあるんで、じゃあマイクにとって、新しいマイクとか、コンパクトで持ち運べるマイクっていうののアイデアを考えましょうっていうふうに、そのアイデアを出したいものを考えるわけですね。別にこれは別に自由科目で何でもいいんですけど、まあ、ここでも何か考えたい、課題を解決したいみたいなものがないと、なんかその、ドラえもんにも悪くないな、空想の話しかならないんで、よくないので、あなた自身の課題とかを持ってきた方がいいかなと思います。でそれについてさっきの、切り口得ましたよねっていうもので考えるっていう流れになります。ちょっとごちゃっとしましたけど、違和感を集める、それを分析する、キーワード化して切り口にする、ご自身が考えたいアイデアテーマに対して切り口でアイデアを出す、ここですね。はい、こういう流れです。でこれもですね、僕自身がまあ今普段やってるっていうのもありまして、 違和感発想チャレンジっていうのを今やってるんですけど、まあ、ちょうど違和感が生成されて違和感ネタ、違和感テーマ、ごめんなさい、分析キーワード、アイデア出てきたものっていうのが出てくるんですね。出てきてるんですね。なんでこれを活用して、じゃあ昔も少しやったんですが、 AI との比較ですね。 AI さんにも、まあ、正確にはチャット GPT-4o で、しかもかつ僕の、メモリ機能もオンになってるやつなんで、ちょっと 僕属性が入ってるんですが、まあまあいいでしょうと。でその、まあ、AI に違和感自体は別に共通ですと、自分の違和感を出す、まあ、そこは AI に違和感出させたら、まあ、本当に平均的なものになりますから違うと。で、分析は、AI に、やってもらう方がもしかしたらいいかもしれないですね、データとしてね。でテーマも、こちらで与える必要性があるかなと思います。アイデアテーマで最後のアイデア出しというか、テーマであったアイデア出しですね。うん、ではごめんなさい、切り口のところとか分析は AI でもいいかもしれないなっていうところが一応出てて、で最後のアイデア出しはやっぱり自分で考えた方がいいかなっていうような一旦結論でした。ちょっとごちゃっとしてますけど、まあなんだっけ、まあ、結論的に言ってしまうと、その最初のまあ違和感ですよね。気づいたことっていうのはやっぱり源じゃないですか。いわゆるアイデアの源みたいな源、種みたいなものは人間がまあやってくださいってことです。これは、なんだろう、違和感もしかしたらあるかもしれませんが、やってください。で、これをまず、第一ポイント、なんだろうな、アイデアの評価みたいな点数、仮につけるなら、アイデアの点数はないんですよ。ないんですけど、ここを、まあ、任せてしまうと、まあ、マイナス50点とか60点、もしかしたらマイナス100点まであるかもしれないとすら思ってます。つまり最初の発生源は人間であった方がいいんじゃないか。もしくは人間じゃなかったら AI になりますが、じゃあその AI 出してくるものが結局、まあ、ご存知の方もいると思いますが、AI が出してくるものは別に AI に人格があるのではなく、 AI が学習したものをそれなりに相手が何々出してって言ったら出してくるってことだけなので、それがこちらのねコミュニケーションできてるようで実はずれてたりするかもしれない、になるわけですよね。まあずれないんですけど、あんまり。でもそれは人格があるから、人が喋ってるわけではないってことなんですね。だから逆にずれないのが怖いこともありますよね。人コミュニケーションでずれるから面白い部分はあるじゃないですか。まあまあそこは置いといて、でこれをやるとまあ評価としては僕はマイナスになっていくかなと思います。でもうちょっと言うと、これにおいて AI においてアイデア出しをしてるっていう人がどういうプロセスで、どういうことを問いかけて、どういう期待値をしてから、それでアイデア出しをしてて、アイデア出しするのはいいんですけど、それで満足してるかはまた別だと思うので、でその毎回全く満足しないか、もしくは全然違うか、もしくは、さっき言ってた30点もしくは60点100点がねあったとして、そんなに質が高くないアイデアでもいいよねって時にアイデア出して、それを出すと満足してもらえるからいいよっていうのは、まあ僕はあるかなと思ってます。別にそれを否定してるわけじゃなくて、それは何なんだろうねっていう話をしてます。はい、まあ違和感の発想もしくは発想の源っていうのは人間がやった方がいいし、AI には多分難しいんじゃないかなと思います。 AI が今ってカメラで視覚を持ち、耳を持ち、ロボットのようなフィジカルなものを持ち、そのねアンドロイドじゃないけどだったらだいぶ変わってくるとは思いますけど、それはどういうふうに学習しているのかは興味がありますよね。要はすごいほぼほぼ世界のことを知っているような状況で、かつまあそれ量産されるんで人格みたいな、人格 OS みたいなのが出てきて、だいぶこなれた風になるなら、まあ、変わってくるかなと思いますけど、まあまあまあそこまでいくかどうか、あとそれになった瞬間に、結局人間が意識しなきゃいけないというか、ね、逃れられないのは、ここでも、言ってるというか言ってくるんですけど、ペルソナですよね。その指定するわけですね。だから要はその指定せずに使ってるから、なんか微妙なんじゃないか。例えばクリエイターとか、そのすごく細かく指定て人物像を指定していったらいいよねっていうのは分かるんですよ。ちなみにそれクリエイターとか新進気鋭のクリエイターとかいろいろ言っても、多分それっぽいものを出すんですね。分かります？それっぽいものを出すから、あくまでもその人じゃないんですよね。ゲームクリエイター風な視点で出してくださいって言ったら、多分そのような視点で出すだけですね。でも ここで多分問いかけたいのは、ゲームクリエイターからすると、まあ、そういうゲームクリエイターもいるけど、それはなんか1万人のゲームクリエイターを平均したようなものであって、どのゲームクリエイターでもないわけですね。これ結構衝撃的じゃないですかって思うんですけど、どうですか。多分僕はそういう風になるんじゃないかなと思うので、結局ペルソナ指定もその平均像でしかないんですね。常に平均とかその偏りがなかったり、もしくは偏らせることで、のもありテクニックとしてあるかもしれないけど、まあ、そこまでいくと何て言うんだろう、端的に言ったら自分でそこはやった方がいいんじゃないかみたいな世界になるわけですよね。そう。だから AI に人格を与える、何か役割を与えて議論させるのは面白いんですよね。面白いけど、その人のリアリティとか、人格、性格、感情というのがなかなか出てこないので、ちょっとよくわかんないんですよね。で、一方でですよ。一方で、それで満足しますよ。そういうやりとりでなかなか出てきたものはいいんじゃないかなって思うなら、もしかしたら平均的なやりとりしてないってことになりませんか？それちょっと怖くないですか？何言ってるかって言ったら、そんな平均的な人格みたいな、平均的ないない人との AI とのやり取りっていうところを見て、仮想で見て、まあ要は僕が、もしくは人がそれを見て判断して、いいなと思った、結果的にいいなと思ったら、まあそれはなんか良さそうな世界ですよね。人に議論させなくても出る。でもそれで理解できるぐらいの人間のその何ですか、個性とか、話し合いとか、要はまあディスカッションのまあ未熟さって言ったら怒られるかもしれませんが、その平均的なものしか出てこなかったわけじゃないですか。要はよくあるのがブレインストーミングっていうようなアイデアを出すようなこう会議ようなもので、要は否定とか批判とかせず数を出すみたいなのがあるわけなんですが、聞いたことはあるかもしれません。そういうので出したものが全然使えないみたいな、なんだろうな、こう意見がありますとね、考え方があります。でそれ使えないというよりも、その形式でやって面白いと思うか、要は緊張するし、自分が思ったこともなんか忖度しすぎて言えない、ルールとしてはあるけど言っちゃいけないみたいな世の中的にありませんか？組織、チームありますよね。自分が思ったことをもし言ってたら場が凍るとか、あとコミュニケーションとしての言い方ですよね。相手をどうしてもそうやって言うと傷つけてしまうと、そのアイデアよりもこっちですよっていうようなことを言うだけで、いやそのアイデアって言われた側がもう萎縮しちゃうとね、否定してないよ、めちゃくちゃ難しくないですか。だから心理的安全性ってことをさらっとここで言っても、いやそんなのできたら変わっとんねんみたいなことがよくあるわけです。でちょっとすみません、脱線していくんですが、まあそういうところがあるんで、ペルソナ的な性格的なものを人間側が指定していくのも、まあ、限界があるんじゃないかってことですね。だからもうその 100% のものはできないんだけど、それでもなんかどこまでいけるかっていうところに、疑問があるってことですね。でさっき言ってたその違和感を出して分析したりキーワード化ってするところは、まあさすがに A は強いなと思います。そこはもう全てのことを知ってるんで、その何だろうな、切り口、分析してきたものから、出すことはできるんじゃないかなって思ったりします。それは何だろうな、もしかしたら、うまく平均的な方法が何か出してくれる。ただ、まあ、どちらかというと補助線的な感じですよね。でこれは当然揺らぎと言いますか、その人なりの見方、まあ分かりやすく言えば、散歩を2人でしていて、誰かと2人でしていて、リスナーの方が誰かと2人でいて、見てるものが違うってあるわけじゃないですか。好きなものを見てるもの、探したいものを見る、散歩じゃなくてもいいですよね。ああ映画を見てました、でも見てる視点が全然違うと、考えている解釈したの違う、それ面白いと思いませんか？で僕は面白いと思うんですけど、その違いみたいなものは当然出ないんで、直感しかり、感覚しかり、感性しかり、よく感情的なものというのはそこには出せないというか、出ないですよね。てか AI はそこがないというか、しかもそんなに入れないからこそ、視点としては、まあ、データ分析的っていうんですか、分析的な、もしくは合理的なアプローチになる感じですよね。でそれが悪いんじゃなくて、そういう特徴が、まあ、あるよっていう感じです。なんで AI に感情を求めるとちょっとおかしくなるのと、感情っぽいものもまあ実は感情じゃないかもねぐらいの、まあ着地になりますよね、一旦ね。っていうのがあるかなと思ってます。であと再現性みたいな話で、こういうこの違和感発想みたいなのをどんどんやる、よく発想するアイデアを出すってことをどんどん何回もやっていくときに、学習して蓄積していくかって話でいくと、まあ AI がどういうふうに学習してるかによるんですけど、何かから学習してるのであって、 なんだろうな、そのやり取りから学んで次に上手くなっていくっていうことが、まあ、どの程度できるかってことですね。データ分析的にはもちろんできるかもしれないんですけど、そこで発想として出てくるかは、まあ、極めて疑問というか、僕は分からないっていうところですね。創造性っていうところで、その AI が、今までなかったようなものを自ら生み出すことができるかっていうと、ちょっとよく分かんないっていうところにもなります。なんで、結論的にはやっぱり補助、まあ何度も言ってますが、AI はパートナーってことで、どういうパートナーかって言ったら、それ例えば、人間が、人間よりも多分 AI が得意なことで、合理的なものとかデータとか分析的な処理っていうのは多分得意で、しかもそれを網羅してできると。で、最近で言えば僕だったら要約する、文章を要約するなんてもう一瞬でやってくれるんで、それ多分人間でも人間だったら無理なんです。まず文字を見て読み取る能力がそこまでない、でそれをスピードがない、うん、時間がかかる、うん、あと一気にできるとかだけで、そこをまず使った方がいいかなっていう感じはしますよね。で、AI を批判しているっていうわけではなくて、使ってた方が全然いいんですけど、今回の発想法、特にアイデアにおいては、もう源ですね、原液みたいな種は人間がまあ入れましょう。そこを AI にすると多分なんか弱いというか、どこかで見たことのあるような、それを何かペルソナとかね、人物像を指定しても多分限界があるんじゃないかなっていうところがあります。うん、でその出てきたアイデアをもちろん判断して自分で変えていくってことであれば、別にそこまでね厳密には言わないんですけど、まあ源は入れといてくださいと、人間がね。で、分析とか合理的なところの処理は 人間よりも AI がいいかもしれないです。で、ただ今回の話でいくと、この切り口化とかキーワード化っていうのは、いわゆる抽象化とか、処理具体化っていうような処理を入れるわけですけど、まあ、入れるというか自分がやるんですけど、人間がね、そのまとめ方が違ってくるわけですね、違和感っていうね。で、その時のまとめ方が違って AI の方が精度が高いっていうことはあんまり意味がないと思ってまして、なんでかっていうと、だから補助線なんですけど、人によって違うから、それによって、さっき言ったように人の、切り口じゃなくて自分が考えた切り口だから愛着があるし使いやすいってことがポイントなんです。だからさっきの、ここのポイントはアイデアを出すための切り口であり、違和感の源を得るってことなんで、最終的にアイデア発想の方につないでいかないと、違和感アイデア発想ではないわけですよね。切り口を得てそれでっていう話になるわけです、簡単に言えば。はい、なんで、さっき言ったような、まあ、例えば新しいマイク、コンパクトなマイクを作ってくださいっていうのに、考えやすい切り口、持ってきやすい切り口、自分がすぐ出した切り口だったら、まあ、忘れないと思うんで、まあ、それを考え、と使うっていう意味での切り口分析であり、キーワード化なんですよね。なんで、厳密にキーワードとして、それが、いわゆるなんかミーシーみたいな、あれですね、漏れなく、漏れなく、何でしたっけ、無理なく、あ、無理は関係ないや。完全に忘れましたけど。なんかありました。論理的なやつですね。で、やるっていうような話を想定して求めてるわけじゃないし、それをやってくださいっていうわけでもないんですよね。まあ、言えばできるんでしょうけど、まあ、そこは置いておきましょう。で、最後にそのアイデアを出すところで、切り口があります。AI に切り口があります。そして、それに対して考えてほしいテーマがあります。そこから出すっていう時に、非常にですね、合理的にいくと全部同じようなものになってしまうんですよね。つまり切り口も合理的だし、出てくるアイデアも極めて合理的な、テーマから導き出された合理的なものが出てしまうんで、まさに、リスナーのあなたが多分期待してないであろう合理的な、どこかで見たことがあるようなものになるということですよね。で、合理的なアイデアで、その他の切り口みたいなのがなくて、合理的な切り口でもなかったら、それで満足する方もいらっしゃるのは想像できるんで、OK だと思います。うん、そこを否定してるわけじゃなくて、全然 OK だと。で、僕は、この AI でも指摘されてるんですけど、感覚的とか直感的とか、なんかそういうことを言ってくるんですよね。僕はそこまでは思ってないんですけど、なぜかっていうと、そもそもその感情を入れてこないと、感覚もそうですし、発見したものの感情がないと、それ AI でいいじゃんって、合理的な話でっていうか、それ人の話でいいじゃんみたいな、そういうことになるんですよね。自分がどう思ったか、まさにここでも、まあ、AI の話をねした時も言ってるんですけど、身体性ってものが大事で、なんだろうな、人によってはその赤色を見たら怖さを覚える人がいるわけじゃないですか。 で赤色は血だと。でもトマトが好きな人だったらトマトだから美味しいみたいな。それは学習によって得られたもので、AI がそういうことをやると、多分そのなんか平均的には危険的には赤、信号的な赤でとか、レッドでとか、なんかそういうことを分析するんで、どっちかに寄せることができないんですよね。危険とか怖いとか、トマト美味しいみたいな風にできないんですよ。って思いませんか？で、いうことを性格とか、そのペルソナ像で指定して、トマトが好きな人ですっていうことを想定したら、美味しいアイディアみたいな風に出すと思うんですよ。でもそれは極めて合理的な話じゃないですか。で僕はもしくは違和感発想っていうのに対してそういうことは求めてないわけですね。もっと感覚的なものであってほしいし、感覚的なものでないとその人は動かないし、まさに自分が、違和感っていうものを感覚を使って出したってことには、まあ、ならないんじゃないのかなってことを、まあ、このやり取りをして初めて思いましたっていう意味では非常に気づきがあって、面白くて、まあ、またやっていこうかなと思ってるんですけど、この、AI とのアイデアの出し方の違いをやっていこうと思ってます。まあだから近づけてって人間に近づけるようなことをするといいっていうのはある種、なんだメタバースでリアル空間を再現するっていうので、それは悪いわけじゃないんだけど、そういうちょっと牧歌的というか最初の、フェーズかなと思ってます。うん、だからそれが悪いわけじゃないです。でもそれをある程度やったりなんか試すと、なんかそれってその持ち味としてメタバースもそうだし AI もそうなんですけど、持ち味としてそれは人間のアイデアをうまく形にするっていう風に考えてた時に手段ですよね。まさに手段として考えると、道具として考えると、あの最初はその面白い新しいツールだから使えばいいんだけど、それを使って考えていく実践的な方になっていくと、まあいわゆる成熟とか熟練化していくと、それはゴールではないよなっていうことになるわけですよね。つまり人間側の役割としては普段の日常感覚で生きてて、こういうことを感じたみたいなことがめちゃくちゃ大事で、今はそういう時代じゃないですか。まさにそのポッドキャストもそうですけど、そのね、全然知らない、まあ僕ですけど全然知らない人がなんか仕送りとか言って喋ってるんだけど、それ知らないんだけどなんか面白かったみたいなのって多分あるんですよね。毎回とは思うんです。感情が乗ってきてこれは伝えたいとか、これは何とかってところになると、やはり伝わるっていうのが人間かなと思ってます。伝われって思ってますで伝わらなかったら申し訳ないですけど、まあ、今回はちょっと分かりづらいかもしれないですけど、で、この時に、人の心が動くっていうのが面白いかなって思うんで、それがまあ仮にまあ著名な人であろうが無名な人であろうが、まあ関係ないんじゃないかなって思ったりしますと、まあ、もしくはその関係性があるなしに関わらず楽しむことができるんであれば、面白いかなっていうところですよね。でアイデアの話にすると、まあ同じように生きているし、毎日もしかしたら自分の中でも同じように生きている、毎日をやってるかもしれないけど、僕は必ず違和感というか違いがあると思ってるんですね。なんかいわゆる SF もの、ループものみたいなのがありますが、ループしてても毎日同じことは絶対やってないはずだと思ってて、だから違う、その記録のために違う違和感を見つけてるし、違うものがあると。もしくはその成長でもいいですよね。毎日うまくなっていったり違いが出てくるから、そういうことできるんだよねっていうのがある種、まあ僕の中で多分、間違ってないと思ってるんですけど、学習って結局そのブレイクスルーで毎日同じことを繰り返して型とか変えてって、でもある日突然できるようになるんですけど、ある日突然できるのは別にやってなくていけないできるんじゃなくて、やっていて気づいてそれをあの無意識化して、意識が無意識化したらできるようになるじゃないですか。全く意識してたものがいきなり意識せずにできるようになるってすごい革命だと僕は思うんですけど、まさにそれが起きてブレイクスルーですね。いろんなものが一気に変わると。だからある日突然できるようになったっていうのは嘘じゃないんですよね。もちろんそれはあの何もやらずにできるんじゃなくて、やっていてそれでさらに高まった、もしくは意識が無意識みたいかになってできるように、よりできるようになった、感覚が、いわゆる変わって自分の呼吸がするようにできるようになったみたいな感覚だと思います。まあ、それはですね、学習している、何か学ぶっていうところであれば、すごくね、どんなところでも出てくるかなとは思ったりします。はい。で、何でしたっけ。でそうやって出したアイデアを、その何だろうな、クリエイティブといいますか、クリエイターが出すようなアイデアにしたいって言って指定しても、多分それは平均的なクリエイターが出すようなものになるから、やはりですね、純度が弱いって言ったわけですが、感覚、身体性、感情、 というその偏りがないんですよね。偏りがないからいいこともあるかもしれませんが、偏りがあるものを出していかないと、それは誰にでもいいものだし、それはあなたじゃなくてもいいものになってしまうわけですよね。それなんか分かりますかね。例えばたこ焼き屋さんをやりたいとリスナーのあなたが思った時に、どのたこ焼き屋でいいんですかって言った時に、こだわりがない何でもいいたこ焼き屋ですっていう人がいるかもしれません。まあ だけどまあいいんですよそれ。だけどそれでたこ焼きなんかいわゆる平均的な素朴な、誰からも、見てもあたこ焼き屋でたこ焼きの味だね、昔の味だねみたいなところを、どういうふうに、追求するかってぐらいで、いいと。で一方で社会というのは別にたこ焼きって別にどこでも食べれるしどこでもあるからいいんじゃないって思ってしまったら、そこの店もしくはやりたい店の魅力はないですよね。だからこだわりってそのなんか職人みたいなこだわりっていうイメージもこだわりあるかもしれないですけど、なんかもうちょっと違ってて、その自分がやりたいイメージっていう意味のこだわりもあるじゃないですか。だから昔懐かしいっていうのもなんかそのめちゃくちゃ美味しいとかじゃなくて、あのなんかどこかで食べたような味を再現するっていうのも一つの、やり方ではあると思うんですよね。じゃあそういうアイディアっていうのはどこから生まれるんですかってことになりませんか。もしくはリスナーの方は聞きたくなったかもしれませんけど、まあ、シンプルで日常で、得ているもの、学んでいるもの考えたもの感じたもの、まあ、そういうのの積み重ねでしか僕はないかなと思ってます。まあ、結局結論そこになりまして、違和感発想だとかどんな違和感発想だけじゃないさまざまな発想があり、AI がありアイデアを出すって言ってなんかやるんだけども、結局リスナーの、まあ、あなたに問いかけたいし僕も問いかけられるんですが、それはなんでそう思うんですかってところにこうだからっていうのを、ある程度答えられる方がそりゃいいかなというところです。で答えなくていいんです。別にあの全部合理的に全部世界は説明できるみたいな世界僕は感覚はなくて、発想の部分でやっぱり合理的な部分、があるんだけど、プロセスですよね。あの材料を得て組み合わせてる、それを考えるっていうことはあるんだけど、そして考え続ける部分はあるんだけど、でもそれは一部の合理的なプロセスの話であって、さっき言ってた学習におけるブレイクスルー、いきなり無意識、意識が無意識になるとかできなかったことができるようになるっていうのは多分僕は説明が不可能だと思ってるんですね。でもちろんそれが脳神経とかそのなんかシナプス回路がどうのこうのとか言っても、まあ遅いというか それを意識したところであのできないことに変われないじゃないですか。そのあと成長してないとか成長してるとかの実態と反映されないのはあのあるじゃないですか。実際に目の前のものを説明できたり説明する意味があまりないようなことがあるわけですよね。なんでここは使い分けですけど、まあゴールと感情とか、なんだろうな、データ分析とその感覚的なものとかはあの僕は使い分けていった方がいいし、まあ両方からハイブリッドに行く方が多分いいと思ってて、まさにそのやるベターというか今のところの最適解というかいい感じなのは、まあ日常の、アイデアの違和感をどんどん集中的意識して取っていく。それは自分が感じたことを大事にするし、伝えることを大事にするってことを、まあ、集中してやっていくってことですね。それはもうリスナーのあなただし、リスナーのあなたしかできないし、僕にもできないし、僕もその僕しか一人の人しかできないってわけですね。でそこに集中して分析は AI に投げてキーワード化したりするとね。それは補助線ってことで、まあ、気にならなければ修正すればいいから、それを全部やるのは大変だったら AI に投げてやってしまえばいい。でもあくまでも補助線だってことですね。でアイデアのテーマっていうのも AI が投げてくるわけに待っててもいかないんで、日常で得たものとか依頼とかそのなんか考えたいことをどんどん投げるというか持ってってテーマとして設定する。まあこれもある種アイデアのテーマっていうのもアイデア話になってるんですよね。あの構造的にね、あの入れ子になってるってことですよね。で最後のそのアイデアを出すところでの、やはり感覚としては切り口としては得たものを、合理的に結びつけるのはありなんだけど、それは人間がやるともう全部 AI が機械的にできてしまうので合理的ではない。あなたがその切り口とか状況とか書けない言語ができてないものとか、自分の性格とかね、感情経験知見全てのそれこそあなたの人生みたいなね、重たいんですけど、ものがそこに出てくるんで、それを掛け算して組み合わせて、こんなのがいいんじゃないかなっていうふうに、考えることですね。っていうのが最適機会かなと思いました。なんで、思ったより AI が入るところって、僕は少ないなと思ってまして、最初の源の部分は人間がやります。最後のアイデアの部分も、まあ人が、やります。ってことで、前後は人です。で、やっぱ、で、そこで、 分析するとか、なんかその効率的になんかデータ集めるとか、合理的にやるのは AI 入れてもいいし、その初心者というか慣れてない人だったら、そのクリエイターだとか、そのペルソナ像を指定してやるのもありです。ただそれは別に万能じゃなくて、多分、感覚的には、10回とか100回とかそれやってったら同じようなアイデアになるんじゃないのかなと思ったりします。とは言ってもですよ。じゃあ僕はその同じようなアイデアじゃないものを出せるかって言ったら、多分なんか似てくるんですよ。その出てくるものが、その大橋さんだからこういうアイデアになるのねみたいに出てくるんで、もうこれは自分の個性とか感覚なんで、もうどうしようもないなと思ったりします。全く違うものを出すことは、その人の生き方自体を変えることになるような気がするんで、まあ、なかなか難しいんじゃないかなと思います。でそれを ある程度の視点とか視野の広さで、こういう人向けに出すよねとか、ジャンルを変えてやるっていうことで、全然違うところの枠でやるのはできるかもしれません。ただそれもやはり、同じ人間なんで統合されて似たような何々っぽさみたいなのがここに出てくるかなと思います。それは別に悪いことでもないのかなと思ったりしました。はい、だいぶ長くなりましたが、まあ違和感発想は別にやらなくてもいいんですけど、興味持ったらぜひ、やってみてください。今回の話ですね。これをどうなんだっけ、リンクで共有できるのかな。まあ興味ある方はぜひこの話してみたもの、実際に何をやったかっていうと、なんだっけ、違和感発想の話は全然してるんですよね。してて、あそうだ、テレビのクルー取材の人たちみたいなのを、まあ本当かどうか分かりませんよ、見かけたので、そこの違和感、日常の違和感ってものを出して、それを分析して、自分で考えたものをやってから、それを AI にあなたも同じように考えてくださいってやって、出てきたものを、チャット GPT でね、リンクをあるんで、よかったらそれ興味ある人は見てみてください。まあ、なんだろうな、まあ人のね、AI の使い方興味ある方とか、こういうふうに、まあ、僕は考えてやってるんだってことが、まあ、もろ出しなので、別にまあ個人情報とは別にないと思いますから、まあ、楽しんで見てもらえばいいかなと思います。参考までです。はい、というわけで今回はしごくりラジオ、ありがとうございました。少しでもヒントになれば幸いです。しごくりラジオ、おかしでした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。